今回の質問は、持続可能な生き死のあるべき姿ということで、通告をいたしております。本市も、紛れもなく、少子高齢化、そして、島内の住民が島外に流出をする、その主な要因といたしましては、高校生等の、いわゆる島内への就職難、そして、働き方の志向が、域の中ではなかなかマッチしたことがないということが最大の要因であると考えております。そうした中、我々が今まで取り組んできました、壱岐市が合併以来取り組んできた産官学による包括連携協定、並びに地方創生事業の推進等々、あらゆる手段を講じてきましたが、なかなか人口減少に歯止めがかからないというのが実情であります。壱岐市が2060年まで目標としております。1万8000人を維持することを目指しております。この中では、離島新報の雇用拡大枠の事業等々、やはり国会議員の皆さん方からもご支援をいただいております。そしてまた SDGs テレワーク事業、壱岐の起爆剤となれるのかという、こういう問題もあります。私はあまり SDGs とテレワーク事業には本来否定的な考えでおる議員の一人であります。なぜかと申しますと、私は国から地方へ交付をされておる。さあ、相当な金が交付をされております。今回の地方創生の中で、いわゆる企画書を重視する、その形が重視、企画書を重視する、いわゆるその企画をコンサルタントに委ねると。そしたらまた元の、いわゆる首都圏に金が還流する。そうしたことがあるんじゃないか。果たして壱岐市の中にどれだけの金が落ちるのかということが、まず私は問題であろうと考えております。まあ、2点目でございます。そうした中、いわゆる今、市内の高校生は、卒業後、進学ないし、就職において、ほぼ9割近くの生徒さんが、島を後にして旅立っていくという現実を、目の当たりにいたしておるところであります。私は、歴史が物語るように、壱岐市は肥沃な農地を有する素晴らしい耕地環境に恵まれております。そうした中で、現在、日本の食料自給率というのは、カロリーベースでいきまして 38% と、非常に低水準であります。そして今からはおそらく気候の温暖化により土地が外国においては砂漠化しております。そして地下水がどんどん下がっていくという、そうした現実に現象が起こっておるのも皆さんご承知の通りであろうかと思います。私はそうした中、最も日本が穀物を輸入しております。ロッキー山脈の東側に広大な肥沃な土地がございます。ここが非常に今地下水、世界一の地下水と言われておりますが、この地方の地下水が 3分の1減少しておると。よく持っても、あと60年ではないかと。埋蔵量がですね、地下水というのは、相当な期間を要して蓄積をされておるわけです。そうしたときに、この地域からほとんど穀物が日本に輸入されております。そして紛れもなく、日本、域の畜産の主料であります。それはこうしたところから入ってきておるわけです。ですから、いざ食料が不足する場合において、果たして産業を円滑に動かしていけるのか。そのためには、この壱岐市の肥沃な土地が、無残にも、セイタカワダチの山のようになろうとしております。竹山になり、そして雑木林になる。そんな状況を私も壱岐に生まれ育ち、本当に忍びない気持ちでおるわけであります。そしてまた、壱岐市の人口の推移を見てみましたときに、65歳以上の高齢者の方が、これは7月21日現在の壱岐市包括支援センターの速報値を皆さん方に紹介をさせていただいております。65歳以上の方が9803名いらっしゃいます。うち男性の方が4128名。男性の方が4128名。女性の方が5675名。そして、65歳以上の独居所帯、独居者が1729名。男性が608名。そして女性が1121名の方がいらっしゃいます。そしてまた、65歳以上の介護認定者数、介護認定者数ですね。これが2475名。実に、老人人口65歳以上の人口の 25% に値すると私は認識をしております。そして、壱岐市の高齢化率でございますが、25,562名、これは10月末でしたかね、この人口は。そして、65歳以上の、いわゆる、ご老人の方の総数が9803名でありますので、高齢化率が 38.3% になると考えております。そしてまた、壱岐市の人口について目を向けてみますと、合併当時、31,400名相当でありました。そして SDGs に認定された2018年が 27,128名。そして2021年10月末で 25,252名。いわゆる合併当時から今日まで、壱岐市の人口は、あらゆる施策は打っておりますが、6162名の減少をいたしております。これは、お亡くなりになった減少もあります。そして、転出で減った人口もあります。こうした中、我々は、どういう、対策を今後講じていくべきなのかと。私も真剣にいろんな方々のご意見、そして文献を読みながら考えたんですが、思いついたのは私は単純なことでした。 これは山下宗吉さんって唐津市港地区にいらっしゃいます農業作家の方がいらっしゃいます。私はこの方と非常に感銘をいたしました。これは皆さんご存知の通りですね、今ここにございます。僕はずっと一番から切り抜いております。振り返れば未来というタイトルで西日本新聞のオピニオン、いわゆる提言の下に載せてあります。その中で私はですね、一番心を打ったのは、学べるものは過去しかないと。古きを温めて新しを知る。私はこのことであろうと思います。そして、知って知ざるは言うなきなり。知ってしないのは何も知らないのと一緒だよということであります。そうした中で私は中学生、高校生の諸君に、息に残ってこんなに農業がある、そのやり方次第ではゆっくり息を牽引していくリーダーになれるんだよという意識の醸成と、そして経験者の体験談をどんどん周知をしていただいて、息に残るんだと、残っていただくんだと、それは職業選択の自由もあろうかと考えます。しかし、そこに生まれ、産んでくれた親、そしてその親を産んでくれたおじいちゃんおばあちゃん、ずっと先祖がおって自分の今日があるんだということをですね、私は本当に家庭でもいいし、教育の場でもいいし、もっとですね、語っていただきたい。そうすることが何よりも、私は持続可能な生き死のあるべき姿でありし、ここでは味わえない、生きでしか味わえない、心豊かな風土ではなかろうかと思うわけです。私はこうした環境があるからこそ、生き死は出生率が高いと、全国的に高いと、そのように個人的認識を持っております。いろんな猫の目が回るようなね、国は施策を打って出ます。しかし、何かということをもう一度根本的な原則を考えていただきたい。本日も次に、今度は3点目の質問に移りたいと思います。安全安心な食料基地を目指すと。私はこのことは常日頃から一般質問でも幾度となく取り上げておるところであります。現在、どこがどうとは申しません。やはり、農業生産の、いわゆる生産向上のために、農薬とか遺伝子分解等々がなされておるのは事実であります。私は、健康のまず原点は、大地に根を出して育った作物が本当の僕は作物であると考えております。いろんな水耕栽培、いろんな工場で作る農作物があると思います。それは果たして人間の生命力を維持するために本当に役に立つのか。農作物なく製品と、加工された製品と、私はそのように個人的に位置づけております。そうした中、現在農薬においては、 ニコチノイド系農薬の非常に危険性が叫ばれております。これは平成5年から使われる殺虫剤の総称であり、7つの品目が化学物質が寝打ち時計殺虫剤として登録をされております。そのうち、まあこの7つは申し上げません。そのうち問題とされておる農薬がイミダクロプリド、アセタミプリド、こうした2農薬のいわゆる成分が問題化されております。これがなぜ発覚をしたかと申しますと、ミツバチが消毒をする、このネコチド系の消毒をした折に大量死したという問題であります。ご存知の通り、ミツバチは受粉をしてくれます。大きな役割を果たしてくれております。そうしたものが、大量死したということが言えてあります。そのことを踏まえてですね、やはり私は食の安全こそね、大切にされなければいけない。やはりもっとですね、農薬の危険性というのを皆さん方がですね、周知をされ、オープンに語る場を持っていただきたい。そして遺伝子組み換えの問題もございます。現在、因果関係はございませんが、アメリカから輸入されておる穀物は、大多数が今現在、遺伝子組み換えであります。配合飼料に含まれておるのはそうであります。しかし、それが動物にどのように影響を及ぼすかという因果関係は、まだ立証はされておりません。ただ、ネズミですね、ラットの検査によると、遺伝子組み換えによって作れた食品が思いがけない強い毒性を持つ場合もあると。今や国民の3人に1人はアレルギー患者、食品に新たなタンパク質が加わることによりアレルギーがまた増えるのではないかと。そして除草剤のいわゆる除草剤を振りますね。植物が花粉を通して雑種化農薬が効かなくなるという、こういう懸念もございます。だからどうなのかと言いますと、私は国内及び地区内の自給率を測ること、それこそが健康上何よりであり、生きはその可能性ができるし、土地条件に値するというふうに思っております。次に、今度は実践的にそうした、取り組みを学校の生徒さん等々にもっと広げていただけないかと、いうことで質問をしてまいります。先ほど申しましたように山下総一さんの本を読みましても、そしてこのコラムを読みましても、非常に私は胸を打つ、心を打たれるものがございます。日本ではオーガニックの生産消費が、理想だと私も常々申し上げております。生きこそはですね、有機農業のもってこいの産地であると私は考えております。段階的に移行していくと。段階的に移行していくと。有機農業、いわゆるその認定を受けるためには、3年かかります。今まで耕作した土地を元の農薬、化学肥料がない土地にするためには3年必要とされております。そして、 多種の栽培をして、いわゆる1年間でお金が入ってくるように、いつでも入ってくるように、そうした今の農業というのは販売した時しか金が入りません。販売した後です。そのスパンがものすごく長い。そういうことを考えたときに、やはり多種のものを作付ける。小規模でもいいけど多種のものを作付ける。そうした農業のあり方、そしてまた今一市が進めております。有畜複合農業と私は位置づけておりますが、有畜を含めた、そして複合農業に取り込むべきであろうと思います。そして中間産地域が、域は非常に多ございます。ですから、皆さんたちも含めて、私たちも含めて、ほとんどの方が農業、農家にお生まれになったんじゃないか。まあそうでない方もいらっしゃるかと思います。専業じゃなくても、兼業でですね、自分たちの食べるものは自分たちで作るぐらいのですね、やはりそうした心がけを持っていただきたい。そして、今、どこの店舗に行きましても、宅材の食料が並んでおります。その食料、いわゆる外国産もあります、国内産もあります。なるべく地産地消をしていただきたい。地産地消をしていただきたい。そしてかつ、今ですね、皆さん方ご承知ないかと思います。金を出せば、どっからでも食品は来るよと。今、農家を経験されてない若い世代の方はそう思われます。今、日本におきましても、全人口のですね、農業人口は 1% にしか過ぎません。ね。1% にしか過ぎないけど、国土とか景観を守っておるのは、その 1% の方々であるということをですね、もう少しですね、国の施策においても考えるべきですよ。この山下さんは、常々このように言われております。猫の目が舞うように、猫の目が舞うというのもこれ大変なことです。それくらいに、農政というのは変わったと。自分が、長男だから、この方は総領と言われます。長男のことを総領だから、家に残ったと。ちょうど、戦後ですから、次男、三男は、勉強して、他に出て働けと。長男は残れということで残ったと。結婚式の次の日からは、家内と新婚旅行に行ったと。それは、竹山であると。竹山を開墾して、その頃は、息でもないです。みかんがありましたよね。みかんを奨励する。それで50アールを差つけるということで必死になって耕されたそうであります。それが新婚旅行と。そして約十数年前、政府はみかんの過剰により伐採をしたら、切り倒したら、ね、補助金をくれると。なんたることかと。本当に猫の目に回された。しかし、最後には食い物を持った者が勝つと。そして、家庭の輪を論じておられます。家庭の輪のこと。家族一緒に生活をして、飯を食える。そして家族、団らんができる。これこそが、真の幸せであると。経済的に金だけが豊かになることが幸せではないと。現在、これだけ GDP が高い日本でおいて、世界でもトップレベルの自殺者がいる。これはなぜかというと、金に追われるからであります。心の幸せを感じないからであります。11月末に、 私の敬愛する中村哲さんが2回忌を迎えられました。この方が言われておりました。医師として現地に赴いて医療活動をする、その前に水がない。不安全な水を飲んで病気になる。そうした頃から一本の丸割り井戸排水路に行き着いたわけでございます。なぜみんながああしてタリバンとかそうした武装勢力の一家といったら食べるものがないと。地球が温暖化して砂漠化して食べるものがない。そして最後に行き着くのが一番作物で作れたのが生地であります。麻薬の原料であります。ですからアフガニスタンは麻薬が多いんであります。すべてやっぱりそうした先進国のせいというのは過言かもしれませんけど、やはり片方は贅沢な生活をする。片方は一生懸命生命を維持しようと努力をする。私はですね、本当に何も私は言うのかと言われるかと思いますが、息もそういう現状にあるわけですよ。自分たちを産んでくれた親たちが一人孤独になって一生懸命息を支えてある。だから僕は高校生、中学生の諸君に言いたいんです。ここでフロンティア精神を出して息を蘇らせる。そうした高い崇高な理念を持って息に残ってくださいと。みんなが出てしまったらどうするんですかと。私はそのことを正月を間近になりますので、家族、皆さんで話していただき、そしてまた向こうからコロナも本当に下火になりつつあります。ですので、来られた皆さんとも忌憚のないご意見交換をされ、一つ、一種の揺るぎない、いわゆる持続可能な社会が実現するために行政だけではできないんだと。みんながそういう意識の醸成をしてくれないかということを恋願っていただきたい。私の質問の趣旨は皆さん方に何を答えていいかということになろうかと思いますので書いております。最後にですね、中高教育課程で故郷への愛嬌精神の高揚のあり方について家庭、学校で語っていただけないかと。そして UI ターンの補助政策重視よりも新規就労者制度の拡充、期間の拡充、そして生きに残ってやろうとする人たちをだんだん支援していただきたい。このこと。そして専業農家のみならず、兼業農家についても、景観保護、そして自然災害の保護のためにも、補助メニューをですね、もっと可能な限りと申しましょう。国の方へも、県の方へも、市独自でも考えていただきたい。この3点に対するのが私の質問の要旨でございますので、一つよろしくお願いをいたします。
私も、諸国議員の質問に対する理性の答弁を求めます。はい、教育長。
10番、音島正吾議員の質問に簡潔にお答えさせていただきます。教育課程で故郷への愛嬌精神の高揚を図るため、壱岐市の 小中学校では学校の内外の教育活動でふるさと壱岐市の良さを指導しております。具体的に 2,3 例を挙げますと、小学校の愛嬌教育のナンバーワンは松永安田右衛門記念館の社会科見学です。小学4年生で全ての児童が壱岐市の生んだ偉人の業績を知り、ふるさとを誇りに思う気持ちを身につけています。今後もこの施設の整備拡充を進めてまいります。また地域の農協青年部の方のお力添えで、野菜や草花の植え付けから収穫まで子どもたちにその農業体験の喜びを伝えていただく力添えもいただいております。中学校では総合的な学習の時間に地域をテーマとした学習を取り入れております。お話に出てまいります壱岐市の SDGs 未来課と連携をし、市内の4中学校の1年生は地球温暖化や食料問題をはじめ、さまざまな視点で住み続けたい域の姿を追求しています。市内のいろいろなところに出向いて調べ、自分たちでできることをまとめ、保護者や地域の方に発信をしているところです。長崎県も人口減少では大変課題を抱えており、ふるさと教育を推進しています。ふるさとの新たな魅力を創出するキャリア教育実践事業と銘打って、今勝本中学校が研究していこうとして取り組んでいます。1年生は住み続けたい域に、2年生は修学旅行先で見聞した他の地域と域を比較して域の良さを見出す、3年生は職場体験学習を通して仕事の大切さと域の事業所の良さを学ぶ、これらの学習を通してふるさと域を好きになり、域に住みたいと思う気持ちを育てています。この取り組みは当然他の3中学校でも同時に行うことができます。特に中学3年生で行う職場体験学習は、域の地域の多くの事業所の方のご理解ご協力をいただいています。中学生に地域社会の一員としての自覚を高め、郷土を愛し郷土を活性化していく人づくりにつないでいただいていることに心より感謝をしております。このように子どもたちに郷土愛を育てる場として、今後も学校、家庭、地域の3者が相互に理解し役割を果たしながら、ふるさとへの愛着を育てなければならないと考えます。そのため私たち大人が、壱岐はつまらない島だとか、壱岐はダメな町だなどと言って悪い印象を与える言動を見せないことがとても大切だと考えます。将来の壱岐市を託す子どもたちのために、私たち大人がみんなで力を合わせたいと思います。
はい、農林水産部長。
落とし間議員の2番目のご質問の新規就農者制度の拡充政策重視への転換についてお答えをいたします。 IU ターンの方には農業を志す方も多くいらっしゃいます。要件として年齢制限がございますが、国の農業次世代人材投資事業では就農に向けて必要な技術等を習得するための研修支援の準備型といったもの、それから次世代を担う農業者となることを目指し独立就農を支援する経営開始型といった事業がございます。他にも国や県の補助事業で取り組めるメニューも多くございます。しかし運転資金等の不安や営農計画の作成に苦慮される方もおられるため、そういった新規就農者等の支援を目的として平成29年に 壱岐市担い手サポートセンターを設置し、JA 壱岐市、市、壱岐振興局等が連携したサポート体制を構築をいたしております。この壱岐市担い手サポートセンターにおいて、無理のない営農計画の作成を支援し、取り組みやすい国や県の補助事業へ誘導するとともに、就農後の経営研修やフォローアップなどを行うなど、すでに新規就農者に重視した支援拡充強化に取り組んでいるところでございます。これまでに46人の新規就農者の育成が図られ、今年度は1名ではありますけども、現在支援に当たっているところでございます。続いてのご質問。兼業農家への支援メニューの拡充を強力に国へ求めるべきということについてお答えいたします。壱岐市においては約7割が兼業農家となっております。もちろん兼業農家への支援メニューについても補助事業等がございます。しかし補助要件もありまして、事業主体は個人ではなく生産部会等の組織が事業主体とならなければなりません。現在、県の補助事業の長崎農林業農産村構造化改善加速化事業では、メニューの中に施設ハウスや機械導入ができる後継者応援型というものがございます。また、国の補助事業の産地生産基盤パワーアップ事業では、施設ハウスの資材や機械リースへの補助がございます。昨年度取り組みましたアスパラ組合の構成員4名の中の3名は兼業農家でありました。そして集落の担い手である集落営農法人につきましては、ほとんどが兼業農家の集合体でありまして、補助事業に取り組みやすくなっております。いずれにしましても、農業者にとって取り組みやすい支援のメニューをの拡充を図るため、県と協議を進めながら、さらに国へ要望していきたいと考えております。以上でございます。
教育庁の方から、今中学校等々で、取り組んでいる内容がご報告がございました。そうした取り組みがですね、私はですね、本当に身になっていただきたい。実績としてですね、こういうことを通じて私は壱岐に残るようになったんだと。いうことをですね、間近に感じ取れる、そうした取り組みに強力に推進をしていただきたい、そのことを申し上げております。そして、谷口部長の方から平成29年に、県と担い手サポートセンターを設立をして、皆さん方の取り組みがより良くなるように支援体制を整えつつあるですね、できてないんですか、そう言わせていただきます。しかも私はですね、こうした皆さん方の気持ちはわかるんです。しかしです、もっとですね、自分がここにいるのは何のためかということをですね、感じていただきたい。私は全てにおいて感謝の気持ちが全てであると思います。謙虚に。間違った時は間違ったです。私はすぐ詫びるようにしております。詫びるようにしております。正しいと思うことは、私はこういう性格ですね。縦でも横でも通そうといたします。それが私の個性であります。それを是正すると言われて、もうそれはね、自分の感性ですので。しかし僕は思うんです。僕は長男だから、壱岐の島に残ったんです。総領だから残ったんです。白川市長もそうでございませんか？真鍋副長もそうでございませんか？そういう今ですね、古き良き伝統、これは、私はそう考えておりますから、そのように申し上げます。職業選択の自由。日本を僕は支える、起こすんだ。立志出資じゃないけど。松永義左衛門のような心ですね。大義を持たれることも結構。しかし、その反面、自分の ふるさと行きのことも、小中学生の皆さん、私の今言っていることを再度ですね、胸に置いていただきたい。考えの一端としてですね、捉えていただきたい。じいちゃんばあちゃんがいて、そして父ちゃん母ちゃんがいて、自分はこういるんだ、ここに。そのために本当の人生の幸せとは何なのかということを再度考えていただきたいなと思うんです。農業問題においては JA いくしも販売高100億円を目指したという計画書を策定をいたしております。私も農家でございますので、受け取りました。大いにやっていただきたい。しかし今私が述べましたように、安全安心な、いわゆる食料供給をするんだということも一つ念頭に置いていただきたい。私は常日頃から申し上げております。有機農業をする、いわゆる指導員も一人ぐらい置けないのかということを役職員の皆さん方にも申し上げております。それが私はいずれの時代には、あ、行きは勇気の島だと。安全安心な食材を供給する島なんだと。農業部門においてはですね、この次は畜産のことを、あ、水産業のことを語りますが、私はそのことこそが、行きの揺るぎない発展の礎になると。私自身は確信を持っております。コロナ禍も収束すればいいなと、収束していただきたい、そのように思っております。苦しいこの2年間ではありましたが、市民の皆さん、行政として我々を信用してください。必ず皆さんを将来明るい展望の開けた行き地に導きますと、宣言をできるような取り組みをして、2022年の輝かしい新年を迎えていただきたい。我々も粉骨最新の努力をして、復興部と相対峙しながら、カンカンガクガクと理論をしていくことをお約束を申し上げ、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。